説教、全地は暗くなり、主どもと仰ぐです。
今日の説教の結論は、ルカ福音書の23章の45節、太陽は光を失っていた、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた、この一文に注目したいのであります。時は昼の12時ごろであった。あたりはどこかしかもかしこもかしこも真っ暗闇となり、日は光を失った。地上のどこかしこも全部暗闇になって、それが午後3時まで続いた。日食だったのであると、そういう翻訳もありました。昼の12時でありながら太陽が姿を消して、地上のすべての場所が光を失ってしまった。太陽が次第に姿を消して完全にこう隠れてしまう、これが日食という現象でありますが、ある聖書の学者はこの時代のこの時期に太陽が姿を消すことは、そういう現象はなかったという天体の研究者の結論を持ってきて、ここに疑いをかけているんであります。しかし聖書は科学の教科書ではないのであります。先ほど読んだ旧約聖書のアモス書8章には、その日が来ると当初なる神は言われる、私は真昼に太陽を沈ませ白昼に大地を闇とする、私お前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変え、どの腰にも荒布をまとわせ、どの髪の頭の髪の毛も剃り落とさせ、一人子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた日とするという言葉がありました。本来ならばこの祭りという杉越の祭りは、みんなが集まり自分たちの先祖がエジプトで経験した神の裁きを逃れたこと、神の裁きの御手が自分たちの家を杉越していった、その杉越の救いの出来事を記念する喜びと感謝の祭りの時に、突然あたりは昼の12時だったのに真っ暗になり、神の一人子イエス・キリストは午後3時に大声を上げてその最後を迎えた。この十字架の場所には祭りの喜びはなく、むしろあったのは一人子を失った悲しみだけであった。太陽が姿を隠し、あたりが真っ暗になったということは、天も地も巫女の死を悼んだ、哀悼したことを表しているのであります。この23章の少し前の27節ですかね、そこに十字架につけられる時の姿が言及されていますが、そこにはその十字架のゴルゴタのところにまでですね、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従ってきた。そしてイエスは婦人たちのその時不法を振り向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣けと言われた。つまり主イエスは今の自分に対するイエスに対する悲しみではなくて、実は将来もっと大きな悲しみが起こるだろう。キリストの目は将来に向かっていた。またさらにこの同じこの21章のもっと先にはこんな言葉もあったんですね。イエス様が言われた。 エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近いことを悟りなさい。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。これは逃げるのが困難だ、大変だと。子供を抱えたり、身重になっているという大変だ、この地にはそのような大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。エルサレムが異邦人に踏み荒らされる、そういう神の裁きの御手が下される時が来るとイエス様は言われた。事実これからですね、だいたいイエス様が紀元後だいたい30年ぐらいですよね。イエス様が活躍してた時代、それから実は40年後、実はこのことが歴史の事実となった。つまりローマ帝国の軍隊がこのエルサレムに攻めてきた、取り囲んで、そしてついにエルサレムの神殿、エルサレムの都というものは踏み荒らされ破壊された。それが事実となっていった。ついに国家はイスラエルという国家は滅亡し、民は世界に散り散りバラバラになっていった。これが歴史の事実となった、まあ、40年後にですね、それが起こった、実際に起こったんですね。まあ、この時はまだそういうことを、まあ、予言した、予告したといったような言葉だった。さらに21章の7節には、もっと先のところにはですね、イエス様自身がこういうことを語っておりますね。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐに来ないからである。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れるということもイエス様は語っていた。このように歴史には神の裁きの印が存在しているというわけであります。そして存在するだろう。日本だってそうじゃないですか。78年前ですか。日本も戦争で1945年に終戦を迎えた、敗戦を迎えたんじゃないですか。そういう事実があるわけですよね。それをどういうふうに受け止め、どういうふうに理解し、そこから何を私どもはこのどういうふうにこう生きていったらいいのか、立ち上がっていったらいいのかという問題はどういう時にもあるわけですよ。で、創世記っていうのは創造物語を書かれたところ、創造物語に書いてある、7日間かかって神は世界を作ったっていうふうなことが書いてあるんですよね。創造物語、宇宙の始まりとかに世界の始まりっていうふうなことを考える、確かにそうなんです。しかし学者に言わせれば、この創世記一章一節に、地は混沌として闇が深淵の表にあった、地は混沌として、ある訳は暴風が吹き荒れていたといったような訳もなされておりますね。で、この旧約の学者であったこの先生によりますと、混沌という言葉は実は荒涼とした、荒れ果てた、破壊と瓦礫の山としての世界を表しているんだ。どういうことか。それはこの混沌という言葉はですね、口語訳聖書では、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあったと口語訳聖書は訳されてたんですよ。地は形なく虚しく、どんなイメージですか、皆さんの。この形なく虚しく、あるいは混沌という言葉、その意味はですね、こういうことなんだというふうに学者は説明してますね。それは単なる自然現象を表してるんじゃなくて、バビロンの軍隊によって破壊されて、めちゃめちゃになった現実を言ってるんだっていうんです。戦争によってめちゃめちゃにされた瓦礫の山、それが混沌という言葉なんですよ。混沌というのは、私なんかも少しなんかこう が雑然としてこういるのかなっていう、そんなふうに理解してた。ところが全然違うんだよっていうことを説明してるんですね。そしてこの形なく虚しくというこの言葉は、実は預言者エレミアによっても用いられている。エレミア書4章の23節以下をこう引用してきました。私は見た、これはエレミアが見た。見よ、大地は混沌とし、空には光がなかった。私は見た、見よ、山は揺れ動き、すべての丘は震えていた。私は見た、見よ、実り豊かな地は荒れ野に変わり、町々はことごとく主の御前に、主の激しい怒りによって打ち倒されていた。しかし私は滅ぼし尽くしはしない。それゆえ地は藻に服し、上なる天は嘆く。実は創世記のこの混沌としていた形なく虚しくというこの言葉も、エレミアが使った時も実はですね、実り豊かな地は荒れ野に変わっているような様、まさにそれが形なく虚しく混沌ということですね。2011年に東日本大震災直後に、なされたある方の説教を読みました。それは豊かな大地が荒れ野に変わり果てた瓦礫のただ中に、そういう姿ですよね。あの津波が来た時の状況はですね、もう手がつけられない。今まで形あった家も船も何も全てがですね、もうぐちゃぐちゃになって、もうそんな使い物にならない、そういう姿、瓦礫のただ中に。しかしその神の呪いと裁きを一身に受けている、そういう荒れ野のただ中に、瓦礫のただ中に、実は十字架のキリスト、十字架につけられたキリストは実はそこに立っているんだという、そういう説教でした。そのことを教えられましたね。混沌の中に、瓦礫のただ中に、実は神の裁きとしか思えないような、そういう現実のただ中に十字架のキリストが立っているんだ、十字架が建てられたんだ、建てられているんだ、そこにキリストがいるんだという、そういうことであります。歴史の中に起こってくるさまざまなこの天地の変動による自然災害がありますね。我々はこれを経験しています。しかし同時に、人間の手によっても引き起こされる戦争という自然災害じゃなくて人災もありますよね。これも我々の映像に映ってるんじゃないですか。今戦争によって全てのものが破壊されていく、そしてめちゃめちゃになった、もう住む人も誰もいない、住めない、今まで家であったもの、学校であったところ、病院であったもの、そういうものがめちゃめちゃになって、瓦礫の山です。そういう現実。まさに聖書はここに、神の激しい怒りによって打ち倒されているように見えたと書いてあるんです。まあ、ここで我々も誤解してはならないことはですね、じゃあそういう災害を受けたところは、神の裁きを受けてるのかっていう、ここにイエス様自身がこのルカ伝13章に書いてあります。シロアムの塔が倒れて死んだ18人はエルサレムに住んでいた他の人々よりも罪が深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると、イエス様は言われた。災害を受けた人たちが罪深かったのか、そうではないということじゃないですか。そういうことではなくて、しかしそれはまさに主の御前に、主の激しい怒りによって打ち倒されてしまったような、そういう現実だった と言っとるわけですね。そして十字架のキリスト、そこに立てられた十字架のキリスト、まさに天も地もともにキリストの死を嘆き喪に服しているような姿、それが真っ暗闇だったということでありますね。黒は悲しみの表現じゃないですか。光がなかった、真っ暗闇だった黒は悲しみの表現。まさにここで、ですからそこに日食があったかどうかというそういう意味ではなくて、まさにここに悲しみがここの場を支配してたんだ。まさに一人語、先ほどのアモスの言葉、まさにアモスが言ってることそのままがですね、ここに現れたというふうにしか思えないですよね。一人語を失った時の悲しみのような時が起こってくるだろう。ああ、まさにアモスが言ったことはそのままこの十字架の場面において表されている、それが事実となった。そしてどうしてイエス様は十字架につけられたのですかというハイデルベルク信仰問答の問いを読んでみます。その答えの中に、十字架につけられたものは実は神に呪われたものなのだという聖書の箇所が引用されておりますね。十字架っていうのは単なる死じゃないんですよ。人間も死ぬときいろんな死があるじゃないですか。まあよく畳の上で死ぬとかっていう言葉もあります。平穏に死ぬとか。しかしイエス様の死はただ死んだんじゃないんですよ。十字架の死であった。そして聖書に、旧約聖書によれば十字架につけられたというのは、これはその厳しい、死ぬ犯罪者が受ける刑の中でも最も厳しいっていうんですか、じわりじわりと殺されていくような極刑っていうんですか。しかしそれだけではないんです。その痛みっていうだけではないんですよ。旧約聖書によれば十字架につけられたものっていうのは実は神に呪われたものの死なんだっていう言葉がある。そう書いてある。まさに十字架の死っていうのは神の呪いがキリストの上に表されたんだと。実は呪われた死なんだと。何が何を呪ってんだと。罪に対する呪いですよね。でもキリストは罪なきお方であったということを先週も読んでみましたよね。ペテロも、ピラトも言ってるんじゃないですか。この人はそんな死刑に当たるようなことは何もしていないじゃないか。しかし十字架に引き渡されていった。まさにそれは罪に対する神の呪い。神様は罪を容認することができないんですよ。そのために罪を呪われる。じゃあ無罪であった、罪なきものであったキリストがなんでそんな罪、十字架の刑を受けなきゃならないのかということでありますね。まさに十字架の死は人間のが神に裁かれなきゃならないような裁かれた死、神の裁き、神の呪いの死であったということであります。これが全地が暗くなったということの意味であります。第2点、しかし先ほどイエス様が言われた、あなた方も神様のことを心に留めなければ同じようになっていくだろう、同じように滅んでしまうだろう。人間がいろんなこの歴史の中で自然災害を受けたり、いろんな人災の中で戦争のためにこうなったり、いろんな災害を災いを被災を受けますよね。害を受けます。でそういう時に私たちはもしそのままであるならば生きることができなくなってしまうんじゃないですか。実際そういう人たちだってもう出ましたよ。こういう現実を見て、何たることだ、どこから手をつけていいかわからない、どうしていいかわからない自分の人生、 そういう思いがあると思うんです。しかし今日は神の、そこに示された神の御心を知れとキリストは言われる。じゃあそこに示された神の御心とは何か。聖書に示された神のご意志、神のご計画、神の御心を読み取っていかねばならない。それが続けて書いてある45節の続きです。何と書いてある。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたと書いてます。これが実はマタイ福音書もマルコ福音書もこのルカ福音書も書いている 3つの福音書いずれも共通して書いてるんです。福音書の中でも共通して書いてるものとマタイだけが書いてるものとかいろいろ比較してみるとあると思います。共通にして書いてるということは重要だからこそ共通にみんな書いてるわけです。ですからこれはみんな書いてる。神殿の垂れ幕っていうのは何かっていうと聖女と至聖女を区別する幕であって大祭司の他には入ることができなかった。つまり神殿の中にその聖女と至聖女っていうのがあって祭司しか入れなかった、大祭司しか入れなかった。しかも大祭司も年に一度その食材日に入ることが許されただけであった。大祭司がそこに入っていってですね、何をするのか。それは自分自身と民の過失のために捧げる血を携えていって罪のあがない、罪の許しのために祭壇にその血を注ぐ、そういう儀式をするしてたわけ、したわけです。食材日に自分と民との罪のあがないのために子羊の血をこう携えていってですね、そこでそれを捧げるという、まあ、そういう儀式をやってたわけ。これについてヘブライ書9章の11節以下はこう書いている。ヘブライ書というのは皆さんご承知のようにヘブライ人に宛てた手紙ですよね。ヘブライ人というのはユダヤ人たちのことですよね。ユダヤ人たちはそういう旧約聖、我々で言う旧約聖書のそういう神殿を中心とするそういう信仰生活を送ってたわけです。だからこの神殿のことがいろいろ神殿で行われるようなことが詳しくユダヤ人たちは理解できた、すぐに理解できた。そしてそういうことをここに9章の11節以下にこう書いてある。キリストは恵みの、そうですね、恵みの大祭司としてこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、お羊と若い大牛の血によらないでご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。キリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝させるようにさせない、するようにさせないでしょうか。これはヘブライ人の著者の解釈ですね。つまりここでイエス様が十字架につけられて血が流されたというそのことをヘブライ人の著者はこう解釈してるわけですよ。大祭司キリストは完全な幕屋を通り、お羊と若い牛の血、動物の血によらないでご自身の血によってただ一度聖女に入り、まあ至聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです、とそう解釈してるんです。十字架のキリストの血が流されたということはそういうことなんだとこのヘブライ人の手紙は言ってるわけです。そしてそのキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。神殿の垂れ幕が上から下まで切り裂かれたということは今までの旧約の儀式的礼拝は終わって新しくもっと人格的な、良心が生きていないような儀式的な礼拝ではなくて人格的な一人一人の魂を生き返らせていく、一人一人の命そのものを 回復させていく礼拝の道がここに開かれたんだということなんです。これが儀式的な礼拝を繰り返していくことがここで終わった、幕が切り裂かれた、切り捨てられた、今までのものは切り捨てられたんだ。そして全身全霊、人格的な応答を伴う礼拝ができるようになった。今まで神とですね、聖女と死聖女を区別していたような、そういうことが切り捨てられて、神ご自身が我々が直接に礼拝できるような、そういうこの礼拝というものがここに新しくこの開かれたんだということ、まさにこれがプロテスタントの教会の礼拝の姿でありますね。悔い改めも信仰の告白もない、ただ儀式を守ってればいい、神殿に行ってありがたい司祭の話、祭司の話をやってるのを見てるだけ、そういう礼拝ではない、そういう礼拝が終わりを告げた、それが神殿の幕が切り落とされたということですよ。そのことを言いたい。まさに旧約の礼拝は終わって、そしてキリストの十字架の地によって私たちに生ける神を礼拝する新しい道が開かれたんだと言ってるわけです。これはヘブライ書10章の19節では、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自身の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。これヘブライ書10章の19節の言葉ですよ。この聖書に、このこういうふうに今日の聖書をですね、垂れ幕が切り落とされたということの意味をこのヘブライ書を説明してくれているわけですよね。つまりこれは私たちがイエス・キリストの御業によって、十字架の御業によって、私たちがですね、古い旧約の時代の礼拝ではなく、一人一人人格的な全身全霊を持って神の御業に対して応答していく、ここに先ほどありましたですね、一人一人ですね、本当に人格的に神に応答していく新しい生きた礼拝の道を開いてくださった、それが実はこの旧約の十字架の出来事だったんだということなんですよ。まさに信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。まさに私たちは罪を清められて、良心の咎めはなくなり、良心にやましいところがある人は礼拝できないんですよ。罪を犯さないっていうんじゃないですよ。みんな罪を犯す存在なんですよ。そういう罪を許されて、神の前に許されて、そして良心の咎めは一切なくなって、お前は許されたものだ、神の恵みを預かることができる神の子だ、そういう恵みを与えられた、それが実は今日の日なんだ。今週はイエス・キリストのご受難の週であります。私たちは私たちの代わりにキリストが受けた神の呪いとしての死、裁きとしての死、そして同時にそれが私たちのために 誠の礼拝の道を開いてくださった、その尊い恵み深い神の御業がここにある。このことを覚えて、我々はイエス・キリストの十字架を覚えて、この神の御業を覚えて、感謝を持ってキリストの十字架を記憶しながらですね、忘れないで、そして、イースターの時を迎えていきたいと思うのであります。お祈りいたします。